この世で一番恐ろしいフリアの森。
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。この番組のスポンサーは友沢さん、歴史とか世界遺産とかを語るラジオなど放送されています。詳細は Twitter にありますので、ぜひぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。 Twitter って言っちゃったね。ちょっと恥ずかしいですね。はい、発音が良くなりました。そして今日はもう一つお知らせがあります。2023年3月から始まりました新番組、成仏ラジオということで、これはメインパーソナリティがラジオトークでも放送されていた先輩と後輩の秘密基地へようこその先輩さん、そして大輔さん、空飛ぶワンタンのこの3人の番組でありまして、まあめちゃくちゃ簡単に言うと30代の就活番組です。うん、先輩っていうのが一回ね、音声配信やめた、子供も3人目生まれたし、趣味の時間より家族の時間をと思ってやめたって言ったんですが、たった2ヶ月で戻ってきて、音声配信まだやりたいことがあるってことでやってきました。やり残したことをやりきるっていうのが一つのポイントになっていて、そう、これはある意味30代の就活のようなものなのではないかなと思っております。30代にして人生のやり残しと向き合うっていうのはね、なかなか興味深いものだなと思いまして、まあ、先輩は我々よりも年上で、で、まあ、ご家族もいらっしゃるっていうことなのでですね、先輩のその見届けていきたいなというそんな番組でやってるんですけども、今回ね、実はラジオトークの企画に参加をしておりまして、これがコミュニティ FM 渋谷のラジオ、これの4月の MC を募集するというものになっております。一次選考突破しまして、明日4月の3日22時夜の10時からライブ放送にて最終選考となりますので、ぜひぜひ遊びに来ていただけたらというところです。いやー、テーマは渋谷ということで、3人のそれぞれの渋谷のお話をということになっているんですが、ワンタンにとっても渋谷って本当に思い入れの深い場所です。うん、自分の人生が変わるタイミングっていうのは結構ね、渋谷にいたことが多いんですよ。なので、まあ、ワンタンの渋谷の話っていうのもね、聞いていただきながら、ライブ放送、お二人とっても面白い方なので、笑っていただけたらなというところになっております。ただ、今回は、すごく大変です。この成仏ラジオ自体がすごく大変です。なんでかっていうと、ワンタンは今まで一人でやってたので、なので、すごい気楽だったんですよ、一人って。自分が頑張ればいい話なんで、自分だけが頑張ればいいっていうのが、あってすごく楽なんですよね。でそれが3人もいるとこれが大変なんですよ。すごくその今大変さっていうのを味わっています。ただその分企画の出来だったりとか、あとは喜びとか悲しみっていうのもね、ありきたりな言葉ですけども、その倍以上になるので、本当に辛い思いをしながらも達成感のために頑張ってます。ぜひ応援してください。はい、ということで毎週日曜日はワンタンの気になる妖怪のお話をしておりますが、まあ、4月の初めということで、今回はこの世で一番怖いものの話をしようと思っております。はい、この世で一番怖いものというと、どういったものを思い浮かべますか？ワンタンはね、この世で一番怖いものってなんだろうな。一番か、この世で怖いものは鳥鳥が怖い。もうとにかく鳥が怖いっていうのもある。あとお化けも怖い。お化けも鳥も怖い。あとはどうなのがあるかな。お金がない。貧乏。これも怖い。はい。世の中怖いものっていうのはたくさんあります。なんですけども、突き詰めていったら、世の中の一番怖いものっていうのは、なんだかよくわからないものなのではないかな、というところです。はい。今日はこの世で一番怖いものと呼ばれている、古屋の森について二つに分けてお話をしていきましょう。まず一つ目、この世で一番怖いもの、古屋の森。そして二つ目、古屋の森の正体とは。はい、ということで、まず一つ目、この世で一番怖いもの、古屋の森。昔話があります。昔々、古くて小さなうちに、おじいさん、おばあさん、その孫、馬が住んでいました。そしてここで飼われている馬を盗みたいと、ある日泥棒と狼が忍び寄ってきます。雨の日、たまたま泥棒と狼は同じ日に家に忍び込みました。泥棒は馬小屋の梁の上、狼は馬小屋の藁の中で、夜中になって家族が寝静まるのを待っていました。しかし孫がなかなか眠りません。孫はおじいさんとおばあさんに聞きました。この世で一番怖いものは何？おじいさんとおばあさんは代わる代わる答えました。人間の中では 泥棒、獣の中では狼。でももっと怖いのは古屋の森。早く寝ないと今夜あたり来るかもしれないよ。それが聞こえた泥棒と狼は、古屋の森がなんだかわからないけど自分たちより怖いものが来るのかと思うと怖くなりました。外の雨は激しさを増し、とうとう古屋の森がやってきます。夜中、泥棒は足を滑らせ狼の上に落ちました。それに狼は古屋の森に襲われたのだと大騒ぎをして走り出しました。そして泥棒が自分が落ちてしまった後、古屋の森に連れ去られたのだと思い大慌てをしました。つまり今お互いはお互いのことを古屋の森だと思っています。森に逃げる一匹と一人、途中木の中に隠れようとしたら、そのまま泥棒は穴の底に落ちてしまいました。狼は古屋の森から逃げることができたと思いましたが、森に古屋の森を連れてきてしまったのだと慌てます。そして森の動物、熊、猿、キツネ、タヌキ、トラたちに恐ろしい目にあった、そして古屋の森がいるからやっつけないといけないと相談します。すると物知りの猿が知ったかぶりをして、古屋の森はすごく恐ろしいやつだと言い、狼が隠れた穴に自分の尻尾を垂らしました。すると穴の底にいた泥棒はツタが降りてきたと勘違いをし、猿の尻尾につかまり登り始めました。泥棒の体の重みに耐えかねて、とうとう猿は尻尾がちぎれてしまいます。前に倒れた猿の顔は真っ赤になってしまいました。それ以降、猿の尻尾は短く、顔が赤くなりました。そして虎は恐ろしくて逃げ出し、海を渡り朝鮮まで逃げました。はい、これが古屋の森のお話です。はい、今日の二つ目、古屋の森の正体とは一体これは何の話だったのかということです。古屋の森というのは岩手地方の昔話です。で、何が何だかわからない怖さっていうのが古屋の森ではないかと言われてるんですけども、実際はですね、雨漏りが、古い家の雨漏りが古屋の森の正体とも言われています。で、この物語っていうのはこの正体が何かっていうものではなくて、昔話の一つの定型文なんですよ。古屋の森というのはなぜそうなったのかという話の一つで、これは猿の尻尾はなぜ短いとか、なぜ虎は日本にいなく朝鮮にいるのかとか、そういうなぜこうなったのっていう昔話の一つです。インドや中国、朝鮮などにもこういった話っていうのはあるんですけども、まあ、なんかね、なかなか奥深い物語だなっていうふうにワンタンは思って今回紹介をしました。古屋の森で調べるとこの世で一番怖いものとかっていうふうにも出てくるんですけども、いろんな教訓があるお話で、例えば人んちに入っちゃダメ、はい、これも一つの教訓です。で、他にはこの世で一番恐ろしいものは正体のわからないものというもの、あとは古い家が家族を守ったという話、そして知ったかぶりをしてはいけないっていうようなものだったりとかなので、本当はね、この世で一番恐ろしい話をしたかったんですけども、思ってたよりも教訓の多いお話でちょっと面白かったので紹介でした。はい、まあ、たまにはね、こういった昔話も今後も紹介していけたらと思っております。
ワンタンは妖怪について知りたい。
おやすみもいもい。東京の人は桜が好き。はい、おやすみもいもいというのはワンタンがプンプンプーこと言いたいコーナーです。テンプームがなんとよくわかってないからプンプンプーことしか言えないコーナーです。はい。いやー、昨日ちょっと出かけてたんですけども、もう桜の下に人がたくさんいてびっくりしました。意外とでもね、みんな桜見てるんですよね。なんでなんだろう。なんかワンタンの中ではお花見っていうのは、まあ、口実でただ外で飲みたいだけだと思ってたんですけども、意外とみんな桜見てるなと思って眺めておりました。はい、そんな春の訪れ、今年は結構咲いてる期間長いですね。毎年4月の頭これぐらいの時期にはもう散っちゃってるイメージがあるんですけども、まだまだ楽しめる場所はあるのではないでしょうか。今日もね、とっても天気が良かったので、もしかしたらお花見したよって方もいるのかななんていうふうに思っております。はい、ということで今日の収録、今日の昔話、結構ねもやっとするような話だったと思うので、ぜひ古屋の森調べてみてください。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。